Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2009年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは童話作家の角野栄子さん。角野さんの代表作でいよいよ完結となった魔女の宅急便を踏まえつつ、このシリーズに寄せる思い、そして今を生きる子どもたちへの思いをお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
角野栄子、東京生まれ。1960年ブラジルに出かけて2年間滞在。1970年頃より絵本、童話の創作を始める。ネッシーのお婿さん、怪獣トゲトゲ、魔女からの手紙、あっちこっちそっちの小さなお化けシリーズなど著書多数。1985年魔女の宅急便出版。この作品で第23回野間児童文芸賞、第34回小学館文学賞、イビーオナーリスト文学作品などを受賞。また魔女の宅急便は宮崎駿氏によりアニメ映画化され大ヒットとなる。そして今年2009年、その完結編となる魔女の宅急便その6、それぞれの旅立ちが福音館書店から出版。
Let's get knowledge with fun。
ガマの県がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは童話作家の角野栄子さんです。よろしくお願いいたします。角野さんの代表作、魔女の宅急便の完結編となります。こちら魔女の宅急便その6、それぞれの旅立ちが福音館書店から出版となっております。ということで今回は、この作品を踏まえつつお伺いしていきたいんですが、まずはこれ最初のね、あの第1弾が出てから24年の歳月ということで、いよいよ完結ということになったわけですが、このことへの思いというのはいかがなもんですか。
この第6巻が出て、はい、初めて24年経ったのかって自分で思うほど、
はい、
あの実覚はなかったんですけれども、
そうですか、はい、
あ、そうか、24年経ったのかって思いましたね。でもあのこれ書いてる間はなんか自分は年を取らないような気がしてましたけど、このところを来てドドッと24年間取っちゃったかしらと思います。
そうですか。じゃあ振り返ってみれば、ああ、こんなに経ってたっていう感覚なんですかね。なるほど。
自分としても楽しく、あの、書いてましたから。
まあでも、その一番最初に出版されたのが1985年ということになるわけなんですが、その85年当時を振り返って思い出すことっていうのは何かありますかね。
そうですね、まあ、私は40代終わり、
うんうん、
出た時はもう50になってたかもしれませんけれども、はい、まだ作家になってから8年ぐらいなんですよ。それですからもう、まあ、こんな長いものをね、うん、こんなに長く続けて書けるなんていうふうには全然思ってませんでしたから、まず書く、
うんうんうん、
一冊書く、はい、ということだけで進めてきて、それが続いてきたっていう感じなんです。
あ、じゃあ当初からすごい大長編という構想という感じではなく、
はい、あのもう本当にあの、ほうきに乗って空を飛ぶ女の子の、うん、まあ、12歳ぐらいの女の子の話を書いてみようと思ったんですけれども、
うんうんうん、
それはあの私の娘がそんな絵を描いて、
うん、
あのまあ、いたずら書きみたいなもんですけれども、はい、置いてあったのを見てね、そしてラジオを持って飛ぶ、
うん、
その魔女、音楽聴きながらね、
はい、
飛ぶ魔女っていうのは面白いかなってちょっと思ったもんですからそれで飛べるんだから、それじゃあ まあ、宅急便屋さんをやってみようみたいなそういうもう本当に簡単な気持ちで始めました、う
ん、なるほどなるほど。じゃあそれがね、こんなに長きにわたってっていうのが逆にびっくりみたいな
そうですね、
まあでもね、そうするとすでに初めの頃の読者の方もね、当然24年経ってるわけで、当時ティーンエイジャーだった方ももう30代後半とかっていう方も多いと思うんですが、はい、ね、ですからその方々、最初の読者の方々はもうお母さん世代に、はい、
あの第6巻の期が35になるんですけれども、うんうんうん、あの12歳ぐらいで読んでくださった方は、うん、きっと同じこうあの時間で一緒に育っていって、
ね、
大きくなっていったっていう方が多いですね、
は
い、
ですよね、はい、そうなるとでもまさにこの世代を超えてこの作品が支持されているということにもなるわけなんですが、
まあ、その私はそういう方たちがこう時折ね、うん、あの早く書かないと私の方が年上になっちゃいますとかね、はい、そういうようなお手紙をいただいたりするので、うん、まあ、やっぱりそれは励ましって言いますか、うん、なんか手応えっていうかそういうのも私には書こうかなって思わせていただいた理由かなとは思いますけど、
まあ、そうですよね、うん、まあ、でも本当にそのそれこそ同年代の方にとってはその一緒に成長できる感覚がね、はい、多分、非常に強いかなという感じがしますね、
そうですね、まあ、その主人公に同化して、うんうん、まあ、自分と同じみたいなところから出発して、うん、主人公と話し合いをしながら一巻二巻三巻四巻って読んでってくださったのかなって思います。
うん、そうですよね、はい、あの実は私今回あの初めて、まあ、全部通してあのじっくり読ませていただいたんですが、あのいやでも本当四十過ぎて初めて読んだ私も実感できるぐらいですから、その、ね、一緒に成長するみたいな過程を、はい、ですから同世代の方ならなおさらそれは強く自分と重ね合わせて読むという方が多いんじゃないですかね、はい、これはね。
だと思いますね。それで、あの、その頃、自分の子供に読んであげたっていうお母さんがいらっしゃるわけですよね。はい、あの、13歳ぐらいの方が読者だったし、その、もう少し下の子に読んであげたお母さんたちって、その方たちが今度、孫さんに今読んでらっしゃるっていうお手紙もいただくんですね。ですから、こう、年齢の層がこう、
そうですよね、
重なって。
で、まあ、作品がこうね、続くにあたって、まあ、主人公のキキとジジが置かれている状況もだいぶ変わって、まあ、最後になってくるわけなんですが、うんうん、あの、キキは、まあ、引き続き宅急便屋さんしてるわけですけども、はい、まあ、でも、トモさんと結婚して、はい、トトとニニという男女の双子の母親になり、ジジもお父さんになってということで、はい、その、キキとジジの成長ぶりについての思いというのはどうですか？
キキはまあ、魔女で、はい、そして空を飛ぶことができるっていうのはやはり魔法を持っている存在なんですけれども、コンプレックスとプライドっていうのを両方持っている女の子なんですね、うんうんうん、それで意外とこうなん新しいっていうか、こう何だろう何だろうって好奇心が旺盛で、それに飛び込んでいくことには躊躇しないっていう女の子なんですけど、うんうん、はい、そういう勇気がある割には意外と落ち込んでしまったりそれから反発してみたりって、はい、そういう女の子なんですね。飛び込んでしまったら、ちょっと、はい、あ、私やりすぎかしらとか、人に何か言われたら、あ、私やっぱり魔女だから言われるんだわとか、うん、そういうふうに思う、うん、あの、女の子なんですよね、はい。で、それは誰でもがきっと大なり小なり持っている気持ちだと思うものですから、うんうん、きっとそこら辺がこう、ピタッと会った時に、あ、私と同じと思ったり、あの、していただけるんじゃないかと思います。
まあでも、その中で、まあ、こうね、行きつ戻りつしながらも、だんだんこう成長していく過程が描かれるわけですが、はい、その危機、もしくはジジもそうですけども、はい、こう順調に成長している、うん、感はあるんですかね、加藤さんにとっては。
そうですね、あの、はい、順調にっていうんでしょうか、そのすごい病気をするとか、うん、そういうことはあまりないんですけれども、まあ行きつ戻りつあのでも前に進んでいくっていう、まあ普通の成長の仕方ではないかと思います、うん、なるほど。ただ魔女ですから、うんうんうん、あの親元を離れるのは普通の人よりは早い設定になってますし、は
い、
ま
あ、13歳で、ね、はい、行かなきゃいけない、はい
は
い、
まあ、それはね、あの読者の方が、うん、私はできませんっていうお便りをいただいたりするんですけど、でもそれは魔女ですからちょっと早いんですというふうにお答えしてるんですが、うんうん、まあ、そういう親がいないところ、 にもう何もわからないところに飛び込んでいく勇気は彼女にはあるんですね。でそれは私すごく似てるんです。
あ、ご自身に、
はい、はい、もう、まあ、結婚してましたけど、うん、25歳の時にブラジルに移民で行くんですよね。
ほうほうほ
う。だからそういうところなんかこう行く行くって行って行ってしまう、
うんうんうんうん、
行ってしまったら言葉がわからないということがはたと気がつく。それでどうしようどうしよう、帰りたいなとか、なんとかしなくちゃとかってこうすごくそう思ったことがありましてね、
うんうんうん、
でそれは危機も同じだと思うんですね、うんうん、こうすごくいいところに、海の見えるところに行くんだわって出てったら、うんうん、魔女だから変なことするんじゃないのなんて言われたりっていうふうに、そういう性格なんですね、
うんうんうん、
でそういうのは普通こういろいろじっくり考えてやる人にとっては羨ましいなと思うこともあるだろうし、うん、バカだなって思うこともあるだろうし、そこら辺のね、この幅がね、あるっていうのが私はいいかなって、その人の気持ちの中にね、受け取り方に、うん、はい、読んで受け取った方の気持ちの中にこう幅があるのがいいかなと私は思ってます。そう、それで、うん、この子素敵と思う子もいれば、ちょっとバカちゃんじゃないって思う子もいる。
はい、
そういう、だからそのいろんな人にその共感っていうのかしら、優越感も感じさせるし、読んでて、それから羨ましがられる存在でもあるかもしれないし、そういう幅は、あってよかったかなと思います、ね、あ、
そうか、すべてがもう100点満点できる優等生、スーパースターではなくて、
ない
もう本当にこうすごいいい時もあればガーンと落ち込む時もあるっていう、
限りなく普通の女の子に近い、
なるほどなるほど、そうか、
存在なんですね。
じゃあそのグラデーションの中でこうご自分が合うところというか共感できる部分が必ずどっかにあるという、
だというふうに思います。
時事についてはどうですか。
そうですね、この方はちょっと冷静でして、まあ、私、ね、小さい時は猫を飼ったことがありますけれども、まあ、猫っていうのは意外とそ知らぬ顔をして、うん、いろんなことをじっと知ってて、それだけどあまり口出しはしないみたいなところがありますけれども、はい、まあ、この時事はちょっと理性的で、
うん、
危機よりも、
はい、
その無鉄砲なところをちょっと修正するような、
ちょっと勇めてという、
はいはい、立場にあるので、うんうん、このコンビは私は良かったかなと思います、
うんうん、じゃあちょっと若干行き過ぎたり沈み過ぎたりしてしまう傾向のある危機をこう、はい、コントロールするというか、
はい、
はい、まあでもその時事の中にも割とね、アップダウンがあったりするという部分もありますもんね、なかなか、だからそこがね、その辺の噛み合わせというか、が面白いなと、はいはい、いう感じがしますが、そうか、じゃあどこかにその読者の側が移入できるポイントがあるはず、
はい、そうですね、そうだったんじゃないかしらと、それを意識して、うん、書いたわけでは決してなくて、
うんうん、
このキキという女の子の物語をちょっと書いてみようかなって始まって、うんうん、一冊が出て3年後でしたかね、4年後でしたか、映画になるんですね。
あ、はい、
ですからそれもう勢いというのもあったと思うんですけど、うん、でも2冊目をもう少しいろんなものを運ぶ話っていうのも書いてみたいなと思って2冊目を書いてっていうふうに、一つ一つこれ続くのかしら、これで終わるのかしらと思いながら進めてきたんですね。
巻が進むごとに、まあ当然キキの成長があるんですけど、こうよりなんというか精神性が深くなってくるというような感覚も覚えたんですが、
は
い、
うん、そうですね、1冊2冊はね、雑誌に連載したんですね。であとは全部書き下ろしなんです、
うんうんうん、
ですから雑誌に連載しますと1ヶ月で読んで1ヶ月空きますよね、
うんうん、
ですから比較的こう読み切りみたいな形にこう書いていったのが少し形として残っていると思うんですね。であとは書き卸ですから、まあ、物語がこう動いていくのにこう、うん、私はついていくような感じで書いていったんですけど、
なるほどね、はい、Let's get knowledge with fun。 さて先ほどもちょっと話が出ましたが、まあ、非常にこう、ね、多くの子どもたちがこの魔女の宅急便を読むことで危機と共に成長しているかと思うんですが、この魔女の宅急便 出版されてから24年、もう四半世紀になろうかという中で、日本社会の中で生きる子どもたちの変化というのは、門野さんご自身はどのように捉えていらっしゃいますか？
まずすごく感じますのは、私が作家として本を出すのが30年ぐらい前ですね、30年ちょっと前だと思いますが、その頃をいただいたお子さんの手紙っていうのは長いんですよね。
あ、手紙が長い、はい、はい。
まあ、1枚の方ももちろんいるわけですけど、2枚3枚とか書いてくださる、から、まあ、小学校1年生2年生ぐらいの子でも文字を一生懸命書いてくださるということが多かったんですが、それがだんだん短くなっていくんですよね。それで魔女の宅急便の読者はある程度年齢がいってますから、
はい、
それだし手紙を書こうと思う方はやっぱりよほどお好きな方ですから、それ長くのもたくさんいただいてるんですけれども、でも物を書くの習慣、力ではないかもしれない、習慣が少なくなってるんじゃないかなって思いました。
うん、ほう、それはもう如実に分かるぐらい、
はい。そして小さいお子さんは、
はい、
頑張ってくださいとか書いてあってそれから絵かねなんか書いてください、間にね、
はい、
そういう感じですね。
あ、そうか。それはでもかなりこう大きな変化として実感できるわけですね、
はいはい。
その分量というか長さが明らかに昔の方が長かった。
そう、
これはじゃあその書く習慣、
なんかやはり映像の時代っていうのかしら、なんかそれを文章にするっていうより絵だったらできるけどみたいなところがあるかもしれないと思ったし、それから手で書くことにあまり慣れない、でもパソコンで書いたお手紙っていうのはまだいただいてないです。
あ、じゃあ基本手書きでという、
はい、
そうですね
、
それは変わらないけれども
変わらないです。
でもやっぱりその多分ベースにあるのはパソコンだったり携帯だったりとかっていうことを使いながらという部分、
それは私はちょっと分かんないんですけど、まあパソコンで入れといて手で書くとかっていうこともあるかもしれませんね。
なるほどね。でもそれはかなり劇的に変化してきてるという感じなんですね。子どもたちを取り巻く環境の変化についてはどうですかね。
そうですね、まあ、私環境の変化っていうと自分が子どもを育てた時のことぐらいしかわからないんですけれども、
はい、
それから自分の子どものだった時のこととかね、思うんですけど、やはり今のお子さんたちってすごく忙しそうですよね。
あ、忙しそう、
はい。で、近くで私の家の近くは比較的お子さん多くて、道で遊んだりする方も随分見るんですけど、でも群れをなして遊ぶっていうことはまずないですね。
はあ、はあ、かつてガキ大将が引き連れてみたいな、
は
い
は
い、そういう、
はい、私娘のが小さかった時もそういうことはありましたし、それから私の子供の時なんかもすごくあったんですね。だからそして年齢層がこう層になってるんですね。必ず、まあ、小さい子がなんていうか幼稚園ぐらいの子がいて、小学校ぐらいの子が一生懸命一段となって遊んでると、その上のちょっとお兄ちゃんお姉ちゃんたちもその周辺にいるというような感じがあったんですけど、今はその同じ年齢でも遊んでるお子さんがまずいない。遊んでるとするとすごく一生懸命遊ぼうと思ってるお父さんと子供との遊び。
ああ、そうか。じゃあその子供たちがとても忙しそう。
忙しそうに見えますね。
そうか、遊ぶ暇もないぐらい忙しそうな。
そうなんじゃないんですか。
そうですね。まあうちの周り、まあでもやっぱりそうかな。その年代によってこう細切れになってる感は確かに多いかもしれないですね。
やっぱりこう大きな住宅がいっぱいの団地とかっていうんだったらそういうこともあるかと思うんですけれども。まあ、うちの方ではあまり見ませんね。
そうか、はい。まあ、少なくともかつてあったようなそういう年齢層もごっちゃになって、もう大集団になって。
ないですね。
そうか、うん。そういう環境の変化、がある。でも、まあ、そういった、そういう環境のある時代、この時代において、子供たちの、今の子供たちの姿で、 何かこう気になるようなことというのはどんなことがありますかね。
私気になることはね、声が小さい。
声が小さい。ほうほう。子供たちの声が小さい。
子供たちの声が小さいですね。ほうほうほう。で、なんかこう学校なんか伺わせていただくことがあるんですけど、はい、なんか聞いても小さいんです声が。
返事がある。
はい。
小さい。
だからもっと大きく言ってとか聞こえないからねとかって、うん、言うんですけど、うん、まあ遊んでる時はそんなことないんじゃないかとは思うんですが、うんうん、でも声が小さいなと思いますね。あれ声を大きく言いなさいって学校で言わないんでしょうか。
どうですかね。まあ確かにでもうるさすぎるとち言うけどかもしれないですけど、でも総じてそれはみんな声が声量が
小さいと私は思います。
はい、何かこう何ですかね、それは怯えちゃってるとかそういう
そういうことでもないかもしれないと思うんですけど、うん、あんまりこう声を出さないでも済んじゃってる世の中じゃないですか。
あ、はあはあ、
ご両親とはよくお話になっても、うんうん、テレビ見るとかゲームするとかってことは一人でやるわけですからね。主張したいことはいっぱい持ってると子供ならあると思うんですけど、うんうん、まあそんなに深くは考えなくてもそのちょっとこんにちはっていうのもすごく小さい声だったし、うんうんうん、そういうのがちょっと気になることがありました。
ああ、なるほど。で、まあそんな今を生きる子供たちにじゃあその角野さんが魔法をかけてあげるとしたら
私魔法ってね魔法って限りなく、はい、なんて普通のことだと思うんですね。
普通のこと、
はいはい、それは物語の中では、うん、石にしちゃったりカエルにしちゃったり、うん、毒リンゴ持ってきたり、うん、そういう魔法っていっぱいありますけれども、私たちのこう生きている中で魔法があるとしたらね、うん、それはやっぱりその人が好きでたまらないものを、うん、なんか一生懸命やってる、うんうん、時間をかけていつもいつも好きで楽しくそれやってるっていうようなことから魔法っていうものが生まれてくるんじゃないか。そういうことがあって、うん、その過程で魔法っていうのが生まれてくるんじゃないかなって。それが私はこの、まあ、魔女の宅急便でキキは空を飛べるんですけれども、うんうんうん、そのたった一つしかない魔法を彼女は工夫をしながら生きていくわけですね。
うんうんうん、
その一つの魔法が効かないからもう一つの魔法で済ましちゃおうってことはできないわけで、うんうんうんうん、一つしかないからそれを工夫しながら自分の世界を広げていく、
うんうん、
でそうすると誰でもその一つぐらいはね自分がこれ好きだわって思うものが見つからない人もいるかもしれないけどあると思うんですよ。見つけようとすればね。だからそれを見つけてその好きになってで続けていくっていうのがもしかしたら魔法を生んでいくんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど。
なるほど、うん、じゃあそのキキにとっては空を飛べること自体は魔法かもしれないけど、まあでもそれ自体は彼女にとっては魔法ではなく、うん、それを一生懸命やることによってもたらされるものが、は
い、そうですね。なんか彼女は魔女にならなくてもよかったわけです。魔女になるって自分で決めて、うんうんうん、そしてこの仕事が飛ぶって好きだわっていうことを自分で自覚してやる、
うんうんうん、
でその時はそんなにこう魔法の力はもう空を飛んで物を運ぶぐらいしかなかったんだけれども、それをやっていきながらこのいろんな人と出会ったり、うんうん、物を運んでその物の中に持っている物語みたいなものも一緒に運んだりってしながら彼女はその成長していくわけなんですね。だからそのまあ彼女は最初から飛ぶという魔法を持ってたんだけど、それを広げることによって自分の世界も広がっていくいう、そういうのを私は魔法だろうって。私も飛びたいと思うけど飛べないですよね。で飛べないけれども気持ちを飛ばすことっていうことはワクワクさせるっていうことはありますよね。でそういう気持ちを大事にしてこのワクワクは何だろう、あこのワクワクは何だろうと考えながらやっていくと、あこれもしかして私大好きかもしれない、
なるほど、なるほど、
そうだけどそのまますっと行くとは思えないんですよね、あやっぱり好きだと思ったけどダメだったのかもしれない嫌いだったのかもしれないって思ったりするのは常だと思うんですけど、
はい、
でも好きだったらそう思ってもね、もう一回やってみようかしらとか、もうちょっと工夫してみようかしらとか、そういうふうに思うんじゃないか、
うんうんうん、
そういうのがまあその人って ていうものを作っていくわけで、うんうん、そのだからその一人の少女を作るっていったのが魔法なんですよね。
なるほど。
その中にこう自分の中へ蓄えていったのは、うん、そういう解釈なんです私の魔法はね。
そうか、じゃあその危機ならずとも誰もが生み出せ得るものが魔法であるという、
はいはい、だから魔法はたった一つでいい。で現代の世の中にはもう魔法が満ち満ちてますよね。例えばパソコンである、パソコンだって魔法みたいなもんですねそれからリモートコントロールだってそうですよ。それからまあね、でいろんなものが魔法みたいにありますよね。だけどそれじゃなくて心の魔法っていうのは、まあ、一つあればいいと私は思って、
なるほど、
その人が生き生きと生きていける、それがあれば。
Let's get knowledge with fun。
蒲田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは童話作家の角野栄子さんです。角野さんの代表作魔女の宅急便の完結編となります。魔女の宅急便その6、それぞれの旅立ちが福音館書店から出版となりました。このそれぞれの旅立ちではですね、13歳になる、キキの双子の息子である男の子トトと女の子ニニのそれぞれの旅、さらに旅立ちが描かれているわけなんですが、まあこの二人が13歳という設定ですが、13歳ぐらいの子供にとっての旅の紅葉というのはどんなもんなんですかね。
そうですね、具体的な形で家を出てどこかに行くっていうのは、まあ、旅の形だろうと私は思うんですけど、うん、
はい、
そうじゃなくてもいつも学校に行くにもドアを開けて学校まで行く、うん、それも考えようによっては旅であるし、それからぼーっと空を見てなんかいろいろ想像してるのもきっと旅、心の旅かもしれない。ティファニーで朝食をっていう作品がありますよね、
はい、
作品の主人公はホーリー・ゴライトリーっていう女性なんですが、その人の名刺のところにトラベリングって書いてあるんですよで彼女は永遠にトラベリングしてる女性なんですね。私そういうのがこうとても素敵だなと思うんです。心を自由にしてなんか囚われないで、じっとここにいてもね、囚われないで自由に心だけでもトラベリングできるっていうのはね、素敵だなって、うんうん、思うの で、うん、でそういうふうにこうそういう面白さとか楽しさとか、まあ、そういうものがこうあればね、まあ、いろんなこうその人々によって生活の形態は違うけれども、うん、でも生き生きとそして面白くこう自分の持ってる時間っていうのを過ごしていけるんじゃないかなっていうふうに思っているんですけど、
なるほどね。そうするとまあね、実際13歳でそれこそそのいわゆる旅行みたいなことはね、うん、まあ経済的な問題もありますから、はい、具体的には難しいのかもしれないけれども、それこそ学校に行くとか、はい、空を見上げるとかっていうレベルのことも全て含むのであれば、はい、13歳の子供たちにも十分それは日常的に成し得ることにもなります、
はい、だと思いますし、うん、なぜ13歳っていう年を私は書いたかっていうと、まあ最初女の子キキは13歳で旅立っていくんですが、はい、やはり13歳頃っていうのは境目の時期だと思うんですね、うん、子供と大人になりかけで大人になったのかもしれないんだけど、うん、だけど何が何だかわからない、理屈も通らないようなことを言ってみたくなったり、そういう難しいし非常にエネルギッシュな時代、そういう13歳っていう時にね旅立っていくっていうのは、うん、一つのこの境目から向こうの世界に飛んでいくっていう、うん、それは面白いかなっていうふうに思ったんです、うん、いろんな面で、
はい、
13歳っていうのは変わり目だと思うんですよね。
そうか、じゃあ、うん、実際のリアルな13歳ぐらいの子供たちにとってもやっぱりその何か今までとは違うものにこうトライするなり、うん、はい、チャレンジしていくということが狭間というか境目の時期であるがゆえに、それは非常に重要なことになって
る、はいはい、いろいろ自分でもわけが分からなかったり、
うん、
それからでも自分はちゃんと素晴らしい人間なのよって思いたかったり、
うん、
もういろいろ複雑だと思うんですね。で自分の13歳の時考えても、 あの時代は何だったんだろうと思うぐらいいろんな夢を見てたり、うんうんうん、それも途方のない夢を見たり、もう全然わからない、あの今理解に苦しむようなことを思ってたこともあったと思うんですね、うんうんうん、例えばあの私は戦後間もない13歳でしたから、アメリカの映画とかそういうものがこう今でなかったのがダーッと入ってきた時代なんですね、うんうんうん、そうするとあのグレゴリーペックなんかね、アメリカに行けばね歩いてるんだと思うわけですよねそんな風に思うほどちょっとこうなんていうかしら、まあ私がおバカさんだと言われればそれまでなんだけど、13歳ってそういうことをこう夢見る年頃だと思うんですよね、うん、だからそれは面白い年じゃないかと思った、
うん、でもその逆に13歳の子供を、まあ、育てる側の親としては、うん、そういう、まあ、いろんなとこに飛び出していきたくなる子供たちに対してどういう態度で接するべきなんですかね。
そうですね、それは難しいですね、とってもね、あのその時その時だと思うんですけど、でも親ってねすっごく進歩的なことを、分かりがいいようなことを言いながら、自分は言いながら育ってきたくせにして親になった途端に保守的なんですよ ね、
そうですね、
抱え込みたくなる子供、はい、でそれは私ね動物だってそうだしね、うん、仕方がないことだと思うんですよ、うんうん、それはもう人間に許されることだと思うんですよ、
それはそれで許される、はい、
うん、子供を持ったら喜びと同時に心配も一緒に産むわけですからですからそれはしょうがないことだと思うけれども、うんうん、でもあの親も一人の人間としてやっぱり気持ちを自由にしてね、あんまりそこばっかりにならないで生きる13歳があったらね、いいんじゃなかったかなっていうふうに思うんですよ。
そうか、じゃあ、あの、親というのは本質的に保守的なものだけれども、でも、どっかにその、考え方だけでも、やっぱりそういうのをちょっと取り外すべきなんだな、ということを。
で、その親もね、うん、やっぱり13歳の時期があって、そしてその時に、こう、行ったり来たりしながら考えれば、うん、いろんなことが分かってくるんじゃないかなっていう、うんうんうん。
なるほどね。そうか。じゃあ、まあ、本質的に保守的なんだということを、まず自覚しておくべきだという、
はいはい。私は許されると思うんですよ。
なるほど。それは別に悪でも何でもなくて。
うん、そうそう、親バカっていうのはありと思う。うん、誰でも親バカですよね。
うん、それはまあ本来的に持ってるもんだということですね。はいはい、なるほど。で、またもう少し上の世代までの大きなテーマでもあるんですが、はい、その先ほどもお話がありましたが、その、やりたいこと、夢中になれることっていうのを、どうすれば見つけられるのかなという部分ですよね。うんうん、
自分が書く人になるっていうのは35歳の時にまで思いませんでした。書く人になるっていうんじゃなくて、書くのが好きって発見したのは、
ほうほうほう、35歳
の時だったんです
にご自分で発見された、
はいはい、でそれまで物を書くことがこんなに好きだとは思わなかったんですね。だからそれまではいろんなこと、まあ、あの子供はいましたけど、その結婚するまで、うん、あの子供が生まれるまではいろんなことをしたいと思って、したいとは思ってたんですけど、うん、好きっていうのはこれで私の持っている一生の時間をこれをやっていこうと思ったのは35歳の時に、あの、書いていこうって思ったんですよ。
う
ん、
ほうほう、
でそのまだちゃんと書けないんですけど、これが好きだって思ったんですけど、うん、あの、どうしてそういうふうに思ったか自分でわからないんですけど、きっと魔法がかかったんだろうっていうふうに思ってるんですが、
うんうん、
でもあの、何かこう、とらわれない気持ちっていうんでしょうか、
うん、
あの、私がそうだった自慢するわけじゃなくて、そういうふうに自分が好きだっていうものを見つけたあとはね、なるべくとらわれないで書いていこうと思ったんですよ。なんかこうずっといろんな作家いっぱいいますよね、でもものすごく上手な人いっぱいいるけど、あの人みたいに書けないんだから私はダメだとかね、うん、それからあのこういうふうに書いたらきっと何これって言われるんじゃないかとかね、そういうことは一切考えないで、もうひたすら自分にと対話をしながら書いていったんですよね。だからあの、それはあの自由だっていうことだろうと私は思うんです。いろんな目からとか、それから自分が受けてきた教育からとか、それからまあいろんな先入観念だとか、世の中の情報だとか、そういうことから自由になって、そして まあ私の場合は書こうと思ったんです。だからこれが読む人がいるかどうかっていうことはまず考えないで、
ほうほう、まずはご自分が
楽しみのために書いたんですね。
逆にそれが発見されるまではまあやりたいこともわからないしという部分だった、はい、ということですね。
そうですね、あの映画が好きとかね、それからあの絵を描くのが好きとかいろいろあったんですよね。編み物が好きとかね、ですけどそれは ある程度やるんです。本の想定なんかもやったことがあるんですが、ある程度やるんですけど飽きるんですよ、ね、
あ、これではない、
はい、でもう一回やってみようって気にならないんですよ。書くのはね、書き直さなくちゃいけないんですね、何回も同じものを、それが私は楽しかったですね。
ほうほうほう。で最終的にこれだということになったわけですね、
飽きないっていうのは素晴らしいと思った。
じゃあそれも、まあ、時が来れば見つかるものかもしれないしということになるわけですかね、
そう。だから私はそれ13歳で見つける方もいらっしゃるし、5歳の時からずっと思ってる方もいらっしゃると思うんですけれども、いい目っていうのかしら、目ね、合図ね、
はい、
だけどそれは目じゃなくて何かなんですよ。この見るって言ったことじゃなくって、なんかこうただ見ることじゃなくて、なんか気がつくとか好奇心とか、そういうようなもので何かがこう引っかかってくる、引っかかってきたらそれを大事にこうなんかこうやってみるっていうね、そして自分のために、児童文学ですとね、お子さんのために書くっていう風に取られがちなんですけど、書く人大人で、読む人子供なんですよね。すると大人ってね、子供のためにと思った時からさっき申し上げたように保守的になるんですよ。
そうです、
で何か偉いこと言いたくなる。だから子供のためにと思った時からもう自由でないんですね。ですからそれはそう思わないで、楽しい、こうなったら面白いかしらと思うところをこう飛ぶように書いていったっていうのがこの作品なんです。
なるほどね。そうか。じゃあでも本当に夢中になれること、やりたいことというのは、そのやらされているような段階では本物にはなれないという。
やらされてるのはダメだと思います。ですね、でもやらされてもね、だんだんだんだん好きになるっていうことあると思うんですよ。例えば大工さんだとかね、最初ね、やらされる部分もたくさんあると思う
で、うまくいかないしっていう、はい、ありますね、
だけど私普通みんなそうですよね、だけど好きだったらまたやってみようかなって、好きっていうのはいいですよね。
まあそれね、そのお考えはその作品の中にもいろんなところで出てくるわけですが、その例えば第6巻でもキキが娘の進路に対して口を出したいけど、あえて抑えるみたいな葛藤がありますね、その過程の中でやっぱりその娘自身が主体的に能動的に求めなければ本物にはなり得ないというような記述がありました、やっぱりその辺はご自身の本当に思うところと、
そうですね、私もいろんなことやってみたけど、翻訳もやってみたし、いろんなことをやってみたけれども、でもなんかこう同じことを繰り返し繰り返し5回も6回も書き直してるのに嫌にならないのは初めて出会ったわみたいな感じでしたね。
だからやっぱりそれはね、周りからとかいろんな要因からそのこうやることに決まってるのよみたいな感じになって、まあ、もしそれで動いちゃってもやっぱり最終的にはそれは本物になり得ない、それだけでは本物になり得ないってことですね、
そうですね、それ、それを続けていかないと魔法は生まれない。
なるほどなるほど、そうか、うまく取り繕うことはできるかもしれないけども、
そこそこは、だけど本当にその方が一生生き生きと面白い人生を送りたいと思ったら、そしたらやっぱり魔法がいりますね。
なるほど、じゃあその上を行くマジックはやっぱり本当に好きでないとそこからはかからない、
だけどどれにでもあると思うんですよ。例えばもう計算するのが好きという方もあると思うし、それこそね、漫画を描くのが好きっていう、もういろいろあると思う。世の中には数限りなく見つければ出てくると思うので、何も書くことだけではない、絶対に、
ね、そうですね、でまたこの作品を通して のテーマというような感じもするんですが、その世の中にまだ不思議なことがあるのを知ってもらうと、見えないものを届けるといった、そういった、まあ、魔女の約束事っていうのがシリーズを通して貫かれてるわけなんですが、その不思議なものを認める力みたいなのっていうのは、やっぱりこれは必要な力という。
もう今の世の中、いろんなことがこう、 機械化されたりオートマティックであったりなんかすごいこうハイテクですよね、うん、で人間というのはそういうものを駆使して欲しいと思うものって何でもこう手に入れたいと思う性質が一方にありますよね。で そういうふうな生活の中で私なんかそういうことはまさに不思議だと思うんですけれどもですけれども、うん、そういう生活の中でこうね不思議とかそういう奇跡とかねなんかそんなこう目に見えない大きな力みたいなものそういうものがねあるっていうふうに思う人が少なくなっている。
あ当たり前なんだと思っちゃう、う
んうん、いろんなことが便利で何でも自分たちでできてしまう人間はね、うん、そういうふうに思ってるんだけどまだやっぱり不思議ってたくさんありますよね、うん、だって、うん花がいろんな色に咲くってことだって不思議ですよね。
そうですね。
ピンクがあって黄色があって不思議だし、はい、だからそういうこと考えてみると人間は何でも征服して何でも手に入れたみたいに思えるけれども、うん、そうじゃない別の世界大きな力を持ってる世界っていうのがあるんだっていうことを、うん、気づかせようとしたのがそもそも魔女っていう存在なんですよね。魔女っていうのはそういう気持ちから生まれてきたんですよね。だからそのだからこう世の中がこうな賑やかになってそのいつもスピードを速く一日が暮れていくっていう中でやっぱりまだ不思議っていうのがあるんですよ。だけど闇の中にあるんですよ見えない世界にあるんですよって言ってもそれはどういうことかちょっとよくわからないけど、あそこに不思議を持ってる人がいる、あの不思議って何だろうっていうふうに見た人が思ったりしたら、そしたらそこから不思議っていうものを飛ばしてる力は何だろうっていうことをこう考えていくんじゃないかっていうふうに思ったんですね。だから形としてその大きな世界大きなこう見えない世界そこから使わせれてる一人の女の子なんですよね、
う
ん、
なるほど、そうか。じゃあその全然別の部屋にいる別々のものではなくて、同じところにいて、なんとなく見えるようで見えないようで、
そう見えない世界をじっと見てて、そしてそれをこうつ見える世界の人とつなげていく。
そうか。それによってなんかわかんないけど、っていう想像を膨らますことによっていろんな気持ちだったり動いて、で感情が動いてっていう中で世の中そのものが動いていくということ
の、そう、まあ、私やっぱり死っていうことだって全然ねちょっと話が変わってしまうけど私たちの力ではどうにもならないことですよね。
そうですね、
だからそういうものはあるんだけど人間はやっぱり今暮らしてると何でも便利だし不自由ないしっていうようなことに疑問も感じない、
うんうんうん、
だからこういう女の子に飛んでもらってそしてあれ不思議、うんうん、私も飛びたいわ飛ぶにはどうしたらいいのかしらっていうようなねそんな単純なことに気がつく、
うんうんうんうん、
で見て不思議を感じるそういう人であってほしいなと思ったんですよ、うんうん、それでだから彼女は魔法は一つしかできない。
なるほど。
たくさんの魔法だと現代の社会にあるし、うん、それからお話の中でもたくさんの魔法で全て解決できちゃうってことありますよね、
うんうんうん、
そういうのはつまらないと私は思ったんですよ。
なるほどなるほど、そうか。ね、本当にそれこそ魔法使いの話だと全能感が出ちゃいますもんね、うん、それね、
アラジンの魔法のランプなんてねそれはもうあったら素晴らしいけどだけどじゃあなんか困難にあってもあれが出てくれば助けてくれるみたいなね、
うんうんうん、
そしたらなんか物語がこう必ずそういうふうに終わるっていう形になってしまうので、
うんうんうん、
魔法が一つっていう方が物語も広がりが出てくるかな。
その不完全なものであるだけに、
はい、
うん、広がりがもう無限に近いものがあるということなんですね、はい、キキは焚き火屋さんとして、まあ、いろんな失敗も重ねながらもですけど、はい、見えないものを届けていくわけですが、はい、その見えないものを届ける極意というのがどういうところにあるんですかね。
さあねでも物を届けるわけですよね、宅急便屋さん、
う
ん、
はい、そうですね。
物っていうのは人の願いから形になって生まれてきたものなんですよね、
うんうんうん、
みんなが願うからラジオがでしょ、 生まれたんですよね、うんうんうん、じゃあ世界のニュースを聞くにはどういうものを作ったらいいだろう、うんうん、いろんなこと知りたいわって人の気持ちからラジオも出てきたし、うん、例えば一つのコップだってちゃんとこう飲みたいお水を飲みたいわだらだら垂れない手だったら垂れちゃうけど垂れないで飲みたいわって思った時にコップの形が生まれてくるわけで、だからそういうものから始まってそのものを使っている人の気持ちだとかそれがいっぱい入ってるわけでしょ。
なるほどなるほど、
うん、それでその機器に運ぶことを託すその人にもいろんな確定の事情があったり、で運ぶ先にも面白い性格の人があったりっていう風にそれをこう彼女はこうやりながらいろんなことを見て自分なりに成長していく、
うん、なるほどなるほど、うん、そうか、じゃあ必然的に見えないものも一緒に運んでるわけ、
運んでるわけ、でそれは気づくか、うん、ただのコップよっていうふうに、うん、思うか、やっぱりあコップの 裏側にはいろんなものがあっていろんな人の願いが重なってクリスタルのコップまでに至ってるんだわっていうようなことはどれにでもあると思うんですね。
うん、そうか、じゃあやっぱそこも精神を硬直させていてはなかなか見えない部分ですね、
はい、
先ほど の不思議なものみたいな話の中でのと、やっぱりかなり共通してるというか、その揺れ動くファジーな部分があればあるほど
自由に
ね、そうですね、なるほど、そうか、物にもきっちり漏れなく思いが全部いろいろと詰まってるはずだということなんです、はいはい、Let's get knowledge with fun。 角野さんご自身は少女時代というのは危機のような少女だったんですか？
あの少し似てるところもあるんですけど、うんうん、あの私はとてもダメな人間でしたね。
ダメな人間、
すごく泣き虫で気が弱くて、
うんうんうん、
そしてあのそのくせ変に無鉄砲で、そういうなんかとてもあの学校ではうまくいかないし友達ともうまくいかない、小学校の時はっていう感じで、5歳の時に母が死んだもんですから、そういうなんか後遺症が私には残ってたと思うんですね。いつも泣いてるような子でしたけど、でもこの間私あの千葉、私小さい時によく行ってた千葉の海辺に行った時に自分の小さい時のことをふっと思い出したんですね。全然忘れてたんですけれども、小さい時にね、4歳5歳6歳ぐらいの頃の思い出しかないんですが、その海辺に行った時にこう波が来ますよね、
はい、
するとこう砂にこう消えていく時にジュブジュブジュブジュブジュブっと音がしますよね、うんうん、その音が不思議で不思議で、私この自分のお尻をこう上げて耳をこうくっつけてね、それを聞いてたんですよね。
おー、それは4歳ぐらいの時に、
はいはい、その姿をね、その浜辺に行った時にね思い出したんです。
おー、ご自分の、
はい、
うんうん、
私はそれはね、誰かが何か囁いてると思ったんですね、小さい時。
その音が、
はい。はい。だから海の向こうで何かが言って、その言葉がずっと運ばれてきて、うん、そして、プシュプシュプシュプシュプシュって言ってるのを、ここ私は聞こうとしてこう耳を傾けてたっていう気があるんです。ですから、なんか向こうの世界からね、何かやってくるっていう、何か来るんじゃないか、何か来るんじゃないかっていうふうに、いつも思ってた子供だったもんです。
あ、なるほどね、そうか、
それで、まあ、自分の境遇は5歳の時母が死にましたから、意外と寂しい立場ですから、そのなんか自分の向こうから何か来る言葉を聞くことによって自分の運命が変わるんじゃないかって、
うーん、
そんな風な、今大人になって考えればですよ、その頃運命なんて言葉知りませんから何か変わるんじゃないか、何か私に語りかけてるんじゃないか、うん、向こうの世界って何だろうみたいな好奇心、
うん、
そういうので見てた自分の姿を思い出したんです。
あ、そうですか。
でね、それ思い出したらね、うん、私やっぱりブラジル行く人だったんだなと思ったんです。
はーはーはー、
やっぱり海渡ってみたかったとかね、そういう感じなんですね。
うん、そのブラジルというのはなぜブラジルだったんですか？
移民で行ったんです。
はい、
でその頃日本じゃ渡航許可って出ませんでしたから、だからあのドルも買えない時代ですか、うんうんうん、それで、まあ、結婚したばかりだったんですけど、あのブラジルは移民を募集してるって言って行ったんで。
おー、ほうほうほう。でもその原体験にはその頃4歳ぐらいの時の、
なんかね、その 向こうに何かあるっていうのがねすごくやっぱりあったんだと思うんですね。私を呼んでいるって、うんうんうん、このなんか心寂しい私をどっか向こうから呼んでるっていうようなのがあったんだなってその時思ったんです。ついこの間ですよそれ
そうか、ついこの間それも再確認できたと。
そうへ、船に乗ブラジル行く時船に乗ってきましたでしょ、行ったんです2ヶ月船に乗って、その時も水平線の向こうに何かある何かなと思ってたんですね。
そうなんですね。
だからね、はい、やっぱりこうつま先だって先を見る無謀さみたいな
それはまあ危機と共通するような部分ではね、はい、そんな危機はね、赤いラジオをね、うん、ほうきにつけて、うん、ラジオもね、ほんとキーアイテムになってるわけで、はい、ラジオ人として嬉しい限りなんですが、赤いラジオも実際にこう聞いて、まあ赤いラジオかどうかわかるんですけど。
私は子供の時はね、はい、それこそギーギーバーバー言うようなラジオしかなかったんですけど、うん、このラジオを聞いてるトンネル魔女っていうのは、私の娘が絵を描いたんですよ。
ほうほうほう。
その絵が元になって、ラジオは、はい、その彼女の持ってたのはこう、なんていうの、こう四角いラジオだった、
うんうんうん。
こういう手でこう持つ。で、彼女が持ったらこういうのって、そこの隙間にこう、棒を刺してる魔女だったんですそのラジオから音符が出てたんですね。だから聞きながら飛ぶ魔女っていう、音楽聞きながら飛ぶ魔女っていうのはいいかなって。
なるほど、それは娘さんのアイディア。
アイディアとか、なんか今になってね、私が考えたんじゃないのとか言いますけどでも
そうなんですね。そっか。でもまあそれでね、まあブラジルに移民されたりとかというようなこともあり、
はい、
で先ほどお話ありましたが、35歳の時に書くことがということがお気づきになったということですが、はい、これどうしてその気づいた経緯っていうのは何だったんですかね。
はい、このブラジルに行ってましたのでね、
はい、
大学の時の先生がブラジルの子供のことをノンフィクションで書いてみないかって言われたんですよ。
ほうほうほう。
それで書き始めた。
あ、なるほど。はい。
ですから卒論以外書いたことない人が書くわけですからうまくいくわけないんですよね。それをこう何回も何回も繰り返し書き直して、
うんうんうん、
でもうダメだったと私は思いましたんですよ。そのあんまり下手だからね。そしたら編集の方がいいところもあるから書き直してごらんなさいとおっしゃったんですよ。
うんうんうんうん、
でこのいいところもあるからっていう言葉にすがってね、私は書き直し始めて、
うん、
最初の本は十何回も書き直しました。でその書き回してるうちに私これ飽きないと思ったんですよ。
こんなに何回も何回も言って
んのに、普通だったら嫌になりますよね、
うんうんうんうん、
今までは嫌になってたんです、
はい、
だけどこれは飽きないからきっとよっぽど好きなんだな。
あ、そこで気づいたということです、ね。はいはい、じゃあ最初からもう童話作家という
わけじゃないんです。
じゃない。
それから物語を書いてみようって思ったんですけれども、うんうんうん、書けるわけないわけで7年間一人で書いてたんです。で42の時に本になるわけなんですね、はい、だからその最初のブラジルノンフィクションは35の時にね、
うんうんうんうん、
であと7年間書いてて、それが誰にも見せない。
じゃあもう何回も何回も何回もやる。
違うんです、いろんな話を書くんです。
ああ、そうなんですね、はい、
ですけど途中で終わっちゃって終わりまで書けない、でまた次のを書いて終わりまで書けない、で終わりまで書けなければね、
まあ日の目見ないですね
当然ね。で終わりまで書けたっていうのができた時に、2、3点できた時に初めて人に読んでもらおうかなって思ったんです。
それが
ね、ビールに消えた狐っていうのと、うん、ネッシーのお婿さんっていう、幼年童話でしたけど、
うん、
それが本になったんですね。
なるほど、
はい、それからです。
でもそれからほどなくして魔女の宅急便も誕生。
そうですね、それからいつですか、7、8年経ってからだと思いますけど、
うんうん、そうか。でもまさにそれは天職という言い方が正しいのかどうか分かんないですけど、でも本当にご自分がこれだと思ったものがそこで見つかったわけですね、
はいはい、まあ納得したっていうか。それからそのずっと小さい時はなんかこう不安で、うんうんうん、いつもこうなんか不安でたまらない人だったんですけれども、うんうん、なんかこれをやってれば私は安心していけると思ったんです、
うんうん、
生きられるって思ったのはすごく嬉しかったですね、
うんうん、
ほっとしたっていうかね、生きてていいのかなって思いましたね。
そしてそれを発見し、もう それを持って魔法をかける側になれたということでもあるわけですね。
かかるかどうか分かりませんけど、私はかかりました。
なるほど。ご自分が、まあ、はい、でもやっぱりそれ、ご自分がかかってないと、人にはかけられないですよね。順番としてはやっぱり、自分がかかないと、いうことですね、はい。なるほど。キキ、そしてね、キキの子供たちの旅の行方も、非常に知りたい部分あるんですけど、これ、6巻、その6で、本当に完結。
はい、
完結。ですね、
はい。あの、キキの物語は完結。ここからに登場してくる気になるキャラクターっていうのがあるんですけれども、うん、
はい、
その人たちのことは時間があったら書いてみたいなっていう気持ちはあります。このパン屋の園さんの先週はどうだったのかなとか、ね、そんなことをちょっと思ったりするんですね。
そうですね。なるほどなるほど、そうか。でも私、まあ6巻まで読ませていただいて、その読後感としてはですね、その、まあ確かに完結ということで、まあ、ちょっとした寂しさもあるんですが、でも、なんか終わってしまった感があんまりないんですよね。なんか、すごくこう、ループしてるというか、始まりにつながってるというような感覚があって、ここでカットアウトという感じではないんですかね。
そうですね。うん、私、終わってしまうっていうの嫌なんですよ。
うんうんうん、
死っていうもので、母が終わったって感じがすごくあるもんですから、うんうんうん、終わってしまうの嫌なんで、3巻でですね、終わりの扉という不思議な本が出てくるんですけど、それは扉は終わりから開くって書いてあるんですよね。ですからこの6巻も終わったんですけど、読み終わってからやっぱり扉が開いていくんじゃないかなと思うんですね。でそれは私にも開くかもしれないし、読んでくださった方一人一人の中にも開いていくんじゃないかっていうふうに思っているんですけど、
う
ん、
そう
ですね、そう開いたら素敵だなって、
うん、いや確かにね、本当にこれ終わった後にもう一回最初に戻って読みたくなるというような、こう続き感がすごくあるんですよね。
あ、本当に。
はい。なのでね、まあ確かにもうこの物語自体は読めないのかもしれないなと思う寂しさはありつつ、はい、でも決して切れてないという、うん、感覚が非常に強いですね、これはね。角野さんご自身が、その、もう24年に及ぶ、まあ、ご自身が改めてびっくりというね、そういう期間でもあったということですが、その24年に及ぶ魔女の宅急便という作品、そして、まあね、主人公のキキから、逆に学んだこと、角野さんご自身が学んだことというのは、どんなことがありますかね。
まあ、書き続けてくるっていうことの、まあ、書くことの楽しさですね。学んだってどういうことかな。私も一緒に大きくなったかな。そんな感じですね。なんか一緒だったっていう。でも別人格なんですよ、彼女は。私ではないんですけれども。でもなんか一緒に暮らしてたか、こう時間を過ごしてきたなっていう。そういう充実感みたいなものは、これからいただいたかなと思いますけれども、
うん、そうですね、
はい、ただたくさんの方が読んでくださって、はい、一緒に大きくなったとか、うん、終わってしまうんですかとかいろいろ言ってくださるっていうことは
、はい、
私はそんなにこの本を書いてるっていうことはそんなこういろんなこと聞こえてきませんから、そういうなたくさんの方が読んでくださったっていうのが私にとっては発見だったですね。で、発見と同時にそれだったから私は24年間書き続けてこれたんだなっていうふうに思いましたね。
書いてる時はなかなかそうは思えないというか、
孤独ですかね、書いてる時はね。
でもこれがこういう形になってみると、実はそういう周りの方々も一緒に走ってたんだって、
そうですね。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですか？
先生ですね。学校の先生ですね。
学校の先生に限らなくても結構でございますが、
そうですか。はい。まあ私に一番心に残るのはやはり父ですね。
お父様。
はい。はい、で、それはまあ身内ですから、うん、あれですけど、その次にやっぱり心に残るのは大学の時に、私に書くことを勧めてくれた先生なんですね。
そのブラジルの、はい、
それは辰野口直太郎っていう先生で、翻訳家としては有名な方ですけれども、
はい、
その先生ですね。
辰野口先生は角野さんに何を教えてくださった
や、それはね、私先生がおっしゃった時は気がつかなかったんです。あの大学の4年生の時に、まあ、進路をいろいろ決める時に、あの私密かに、この先生はアメリカ文学の先生ですよ、あの村上春樹さんがティファニーで朝食をお訳しにならなかったら先生の新潮社に文庫が入ってるんです。そのぐらい有名な先生でしたんですけど、うん、私は密かにその先生のゼミだったもんですから翻訳やりたいと思ってたんです、うんうんうん、で翻訳の絵本、私は根気がないから長いのはダメ、絵本をやろうと思ってた。そして、まあ、ちょっとなんか言ったかもしれない先生に、そしたら先生は君は翻訳をやめなさいとおっしゃったんですね、うんうんうん、それで書きなさいとおっしゃったんですよ、
うんうん、
その書きなさ私聞こえなかったんです。確かに先生言ったんですけど、君英語できないからやめなさいって言われたと思った。
翻訳をやるなという、うんうん、そこだけが聞こえちゃった。
大きくね聞こえちゃって、それで後になってそのブラジルのこと書いてみなさいって先生に言われた時に、はあ、あの時先生は書きなさいって言った確かと思った。だからやっぱりね、
うん、
変に心がとらわれてて、
うん、
自由でないと大事なことも聞き逃すと思ってますけど。
なるほど、そうか。それ、まあでも実際ね、その書くことのスタートの端緒となったというのもそうですし、ね、その心開いてなければいけないということも同時に教えてくださった。
そう、はい、そうですね。
うん、なるほどね。そうか、でもそうしないと本当聞こえないですね。
そうです。あの、コンプレックスがありますからね、やっぱり、あ、成績も良くないし、とかって思って、って言われたら、ああ、ダメなんだと思って、私は出版社に入ってしまったんです。
はい、でもその時は、言ってくださってたはずのものが聞こえてなかった。でも、うん、後々から気づくと言ってたっていう気づきがあるわけですね。
なんで先生こんな私いきなりね、
うん、
書いてみないかっておっしゃってくださったのかなと思って、
うんうん、
翻訳ダメだっておっしゃったくせにとかいろいろ思ったんです。あと最初の時か君は書きなさいって、
うんうん、
あ、おっしゃったなって思い出したんですよね。
なるほどね。そうか、時間経ってからちゃんと聞こえてくることもあるっていう、
そうですね、
いうことなんですね。なるほど、心開いてなければ、
まあ、2冊ぐらい本が出た時に先生亡くなられたんですけれども。
そうですか、はい、わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は童話作家の角野栄子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、童話作家の角野栄子さんをお迎えしてお送りしました。いや、角野栄子さん、本当にいろんなお話いただきましたが、まあ、中でもやっぱりこの魔法を、ね、好きなものを一生懸命にやっていれば誰もが生み出せるものなんだという、その言葉が非常に胸に響きましたね。魔法を生み出すことは誰にでもできるんだということです。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。